陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。お盆休みを取って東京の実家に戻っていましたので、今週はいつもの月曜日更新じゃなくって木曜日更新ということでお届けしてまいります。クソ暑いね。どこ行ってもクソ暑いね。日本全国の気温の観測で新潟がナンバーワンに輝いたり、なんかトップ10を独占していたりと、もう日照りですわ、灼熱地獄なんじゃないかっていう感じで、もうふうふう言いながら日々過ごしていたんです。で、東京はそれでもね、この灼熱地獄の新潟と比べればちょっとは涼しいんじゃないかなと思っていたんだけども、全然そんなことなかったね。まあどこ行っても暑いんですわ。東京は東京で暑かった。まあね、本当その台風の被害が出ていて大変な思いをしている方もいらっしゃると思います。なかなか全国のニュースでは取り上げられませんが、逆に新潟水不足なんです。なんかね、信濃川の水位がどんどん下がっていって、日本海の海水がこう川に入り込んできているっていうね。なんかそうすると生活用水がなんか塩水になっちゃうんで、これはこれで問題だなんていうふうなこともね、そんなことも起きています。どうだろう、なんか自分が新潟に来てからこんなに夏雨が降らないっていう風なのも初めてなんじゃないかなと。まあね、その畑仕事をしていて、やっぱりその雨の大切さみたいなのを感じているんだけれども、野菜育ちません。まあ、頑張ってね、ひひふふ言いながら水まきしているんだけれども、そうは言っても限度っていうもんがあるよね。なんか枝豆も、育てていた枝豆も枯れてきちゃったものもあって、すごい残念な感じになっています。まあ、そんな2023サマー、まあ、個人的には元気に過ごしています。で、今回まあ里帰りで実家に行ってきたんだけども、なんかね、今回の里帰り自分のルーツをたどる旅になってしまって、まあ、通っていた幼稚園だったり通っていた中学校のあたりをね、こうウォーキングしたりして、で歩きながら当時のことをいろいろ思い返しておりました。まあ、残念ながらね、結構な強行スケジュールで挑んだ今回の里帰り旅行だったので、地元の友人知人に会うことはできなかったんだけども、まあなんでしょうね、故郷にいるとあの頃の自分がいるね、なんかノスタルジックな気分に浸ってしまうもんですな。なので今週のポッドキャスト、私の記憶の奥底に埋まっていましたあの頃のメモリーをいろいろ紐解いておしゃべりしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。改めまして、陽次郎です。まあ、今回の里帰りは陽次郎のルーツを探る旅、まずは幼稚園編をご紹介してまいりましょう。はい、なんかね、私の行っていた幼稚園はキリスト教系の幼稚園でして、まあ、当時ね、そんな宗教がどういう風なものなのかっていうのも全くわからなかったんだけども、なんか賛美歌とかまではいかないまでも、マリア様の愛に包まれてますみたいなね、そんな歌を幼稚園の時間に歌っていたっていうような記憶がうっすらあります。で、クリスマスの時にね、園の中でなんかステージでお芝居をするなんていう風なこともやってまして、年少の時は醜いアヒルの子をやったっていう記憶があるんです。はいね、醜いアヒルの子だったような気がするんだよな。なぜなら私が主役を演じていたからはい、主役の醜いアヒルをやっていました。で、醜いアヒルが大人になって醜くなくなるんですよね。なんか白鳥かなんかになるって話でしたよね。これなんつうんでしょう、白鳥は白鳥で白鳥役があるんですよ。私は白鳥役ではなく醜いアヒルの子役だったので、そう、白鳥役はまた違う人が選ばれていたんで、結局まあ私はずっと醜いアヒルのままでいたっていうね。はい、そんな、お遊戯会 舞台でそんなことをやったっていうのを思い出しました。で、それが年少の時だった記憶があるんだよね。で、年長の時がなんかイエス様の誕生シーンのお芝居みたいな、天使が現れてマリア様のところに行ってね、こう生まれますよみたいな、なんかそんなこうね、受胎告知ってやつですかね、キリスト教のこうシーンでいうところの、そこをこう切り取ったお芝居みたいなのがあって、確かね、近所にお住まいのエミちゃんがマリア様役やっていたんですわ。可愛らしい子だったんでね、マリア様役はもうぴったりだなと思ってね、思っていたんだけども、私はですね、その時はその他大勢の羊飼いの一人、はい、モブキャラですね、羊飼い、たくさん出てくる羊飼いの中の一人で、覚えてる、あのね、私は小さい羊飼いみたいなこう歌を歌いながらこう杖をついて登場するっていうシーンから私のこう出番が始まるんだけれども、左利きなんですよ僕、左利きなもんなんで、杖を持って登場するときになぜか左手でこう杖を持つ、他のみんながこう右で杖をついて揃えて登場するんだけれども、私左なんですよ。で、先生にこっちの手で持って、こっちの手で持って登場してって言ってこう注意されるんだけども、その時は持つんだけども、なぜか登場する時になると左に持ち替えてるっていうね、ああもうこの子はみたいな感じになってたんでしょうねはい、なんか杖をつくのに右手で持つ左手で持つでこういろいろ先生に注意を受けたなーなんていう風なこともね、思い出しましたね。なんかね、だからそういう風なことでもう僕の中ではどっちで杖持とうがいいじゃんみたいな、幼稚園心にもなんかね、そういうこう反骨精神みたいなものがね、チラッチラッとありましたね。集団行動みたいなのが大の苦手で、まあ幼心にもこの支配から卒業するんだ、俺は自由になるんだっていうね、あの頃から私の心の中にくすぶっている尾崎豊イズムっていう風なものがねありまして、幼稚園をよく抜け出していました幼稚園を抜け出して親と先生を困らせておりました。これもね、思い出したことなんだけども、その日は裸足で砂場で遊びましょうみたいなね、いつもはこう靴履いているんだけども、その大地の感覚を肌で直接感じましょうみたいな、もうなんかどういう教育コンセプトだったのかなってのは未だかつて分かんないんだけども、なんか裸足で砂場遊びをしましょう、で痛いんですわ、裸足なんかでこう砂の上歩いたらもう砂がチクチク足の裏だって痛い痛い、足の裏痛くてやってられんわいって言って、裸足のまま僕園舎を飛び出していきましたね。飛び出していってで家まで走って帰る、まあアベベですわアベベでしたね。裸足のままよくまあ家まで帰って走って帰ってきたものだと、まあすぐ呼び戻されましたけどもね、すぐ捕まりましたけどもね、でこっぴどく怒られましたけどもね、園舎から飛び出して自由を求め続けた4歳の自分です、はいこれちょっと今でもこうあの頃思い出すと僕の中では武勇伝かなと思ってね、時々語ることがあるんですが、そんな突拍子もないことをする子でした。なんかだからね、今もういい歳になりましたけども、こうやって自分の過去を紐解いていくと、ちょっとこう人生の岐路に立った時にそっちじゃない方を選んでいくっていう風なのを、なんか人生の選択肢をね迫られた時には、なんかそういう風なことを選んでたなっていうね、そういう習性が自分の中にあったんじゃないかなっていうね、幼い時からね、そんなことをふと思いました。でそんな幼稚園時代を思い返しながら、ウォーキングを続けていて、その幼稚園を過ぎると今度は自分の通っていた中学校にたどり着くんですね、うん、で中学時代思い出して、いやこれはこれで濃厚だったな、いろいろあったなっていう風なことを思い返しておりました。中学の時に水泳部入ってたのね。で3年間ちゃんと水泳続けていたんだけども、 この時にまあ自分の泳ぎっていうのはそんなに速いもんじゃないなっていうね、その現実の厳しさにぶち当たったっていうのもこの中学生の時でした。そこまではね、なんか陽次郎泳ぎの速い子だみたいなのでね、天狗になってたんだけども、中学に上がって他の小学校からの子と一緒に泳ぐと、あ、速いやつって周りにいっぱいいるんだなっていうふうなことをこうね、感じたっていうので、中学の時にまずその壁を知るっていうのをね、体感しました。まあでも言うてもね、水泳は個人種目なんで、大会に出るっていうふうなことになると、そのなんか参加標準タイム、基準タイムみたいなものを超えていれば誰でも出れるんで、まあそういう大会には出ていたんだけども、まあ入賞とかね、そんなものは程遠いものでして、別にね、その市内での記録に残るなんていう風な、そんな泳ぎをしたこともないですしね。なんなら3年生の時に、その時入ってきた1年生にもうあっという間に、タイムでは抜かされていてね。選手としては平凡な選手だったんだけども、振り返ってみると水泳部の活動は面白かった。で、水泳部ってまあ夏がね、盛りの夏が一番こう活気づく部活なんで、冬場はもうグラウンドで筋トレしかしてないんですよ。で、グラウンドで筋トレって言っても、そのグラウンドも野球部、サッカー部、ソフトボール部、陸上部が使っているんで、水泳部はもう端っこの方で小さくなってるんですね。小さくなって鉄棒で懸垂とかね、はい腕立て、はい腹筋みたいなね、ちっちゃく固まって練習しているっていうね、旗から見ると何部の活動だかはよくわからない。で、ある日のことなんですが、懸垂用のこう鉄棒があるじゃない、懸垂用の鉄棒があって、でその下がこう着地しても柔らかいように、下がこう砂場になっている。で、その砂場の中にエロ本がシワシワになって隠されていたっていう風なことを発見し、まあ、誰のお宝だと誰が隠したんだ、けしからんな、これは、まあけしからんけど、とりあえず中は確認しようって言ってね、男子部員があのグラウンドの隅っこで小さくなって、こう身を寄せ合って、なんかこうねもやもやしてたわけなんですよ。で、水泳部ってのは男子と女子とこうね、一緒に活動するんで、女子がその姿を見てドン引きし、すぐさま先生にチクられて職員室に呼び出されるっていう風なことがありました。誰が持ってきたんだってね、先生に問い詰められても、まあ、本当にね、それが誰のものかわからない。まあなかなか理解のある顧問の先生で、まあ、当時も当時でね、まあいろいろ厳しく締めるところは締めるんでしょうけども、なんかあんまねきつく追及されることはなかったね。はい、それはもう没収だと。そんな砂場お宝埋蔵事件というのがありました。で、まあ、このねお宝を砂場に持ってきて砂場に埋めたのが なんで埋めたんだろうっていう風なのもね、今になっては謎なんだけれども、その埋めた犯人が誰っていう風なのは未だにわからないんだけれども、なんとなくこの人なんじゃないかなっていう容疑者 X はわかる気がするんですよね。というのも、水泳部の顧問の先生が当時はそのなんだ生活指導の先生もやってまして、で私の多感な中学時代、要はもうビーバップハイスクール全盛期ですよ。もう誰もがボンタンズボン、誰もが学ランの裏地には上り竜みたいなね、誰もっていう風なわけじゃないんですけども、そんなこう格好でジャンプの裏とかなんか週刊誌のこうね広告には、そんなこう学校学ランのねこう指定じゃないもののカタログみたいなものも紹介されていたっていう風な、そんな時代でした。で、もちろん私の通っていた学校にもそういう諸先輩方がおりましてね、で、まあね、こうやんちゃしているような生徒を捕まえて、その生活指導の先生が指導するわけなんですが、その生活指導の先生が水泳部の顧問だったんで、お前らとそんなに体力を持て余しているなら水着持ってこいと、で、まあやんちゃな方々の更生施設として水泳部を活用していたと、なんでやんちゃな方々と一緒に私も泳いでいたっていう風なね、そんなこともしていたわけなんです。で、まあそんなやんちゃな方々と先輩たちとこう交流するようになってから、まあ私もいろいろねこう お宝本を見せてもらったりしておりまして、なのでまあきっと犯人の容疑者 X はこのやんちゃ先輩方の中の誰かなんだろうなっていうふうなことは今はこう思うんだけれども、思えばさ18禁ですからね、ダメだからね、そういうふうなものを手に取ることすらもね、当時はどういうルートで入手してきたものなんでしょうね。いやなんか闇ルートがあったんだなっていうふうなことをねちょっとしみじみつくづく思いましたが、そんな、中学時代の思い出で夏休みの思い出もふと思い出しました。水泳部の練習が終わって、で僕は中学2年の時かな、3年生の山口先輩のところでお泊まり会をしようっていうふうな話になって、男4人でその山口先輩のお家にお邪魔したわけなんです。で、中学生らしい会話してましたね。ポテチなんか食いながらコーラの飲みながらさ、誰それかわいいね、なんとかちゃんかわいいねとかね、あいつさ大学生と付き合ってるらしいぜとか、なんかねそんなボーイズトークに花を咲かせていたりしていた、そんな記憶があります。まあでもね男同士集まってもねそんなにこう話すこともない。で始まったのが徹夜で人生ゲームをやりましょうという案、はい、案がこう持ち上がりまして、よしじゃあ徹夜で人生ゲーム、まあ大学生の時はね徹夜で麻雀やりましょうなんていうふうなこともやっておりましたけども、中学時代はまあ麻雀のルールもねよくわからないんで、始まったのが朝まで人生ゲーム。もう人生何周したでしょうねこの時ね。何回も人生回ってましたけども、もうね眠くて眠くて朦朧としている中で繰り広げられていた深夜の人生ゲームの中で、とある先輩が子供誕生のマスに泊まってもう叫び出したんですよ。俺もう子供が生まれた第一子誕生じゃと、お前らご祝儀起こせとね、金よこせってねこう息巻いていたんだけども、よく見るともうその先輩の駒に一人しか乗っていなくって、もうなんか朦朧とした中で人生を送っていたんで、どうやら先輩がねそのストップ結婚のマスをスルーしていっちゃったらしく、それに誰も気づかずですね、どうやら未婚のまま子供を作ってしまった。おいおい嫁さんいないのかよとその子は誰の子じゃともうねちょっとその時中学生らしくねざわざわして、男で一人でこう子育ては大変だぞみたいなねことでワイワイワイワイ妙なテンションになってね盛り上がっていたのを今また思い出しました。まあ、ちなみにその先輩なんですけども、高校卒業して就職して割とすぐに結婚してお子さんも生まれてっていうね、水泳部の仲間の中では割と早くパパになっていて、まあ人生ゲームのように人生は進まないもんだなっていう風なことをその時感じました。なんかねそういうこう夏休みの友達の家に泊まりに行くとか楽しかったね。こうなんだろう、家から離れてその日常から離れて、まあ、夏休みだからちょっと跳ね伸ばしちゃったっていう風なねところもあるんだろうけれども、自由になれた気がして、ちょっと大人になったような気がしてっていうね、そんな14の夏休みのことも思い出しました。そんなね真夏の中学校の校舎を眺めながら散歩しながら、ふと14歳15歳の頃の陽次郎少年のことを思い出して妙なノスタルジーに浸っておりました。まあ、今年はそんなあの頃の自分に会いに行ったお盆休みの里帰りでした。 陽次郎のどうでもいい話、お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。他にもいろいろ出かけたりしてね、暑い中よく歩いておりました今回の里帰り。東京に行くと歩くね、ウォーキングっていう風なそんな意識をしなくとも、もう駅まで歩く、駅から歩くっていう、だから新潟に暮らしてねこの車生活に慣れてしまったから、久しぶりにこうね自分の生まれ育ったところ界隈をたっぷり歩いた気がする。ほんとね暑すぎたんでペットボトルのお茶なんかすぐになくなっちゃったけど、まあ、たくさん歩いたからいいかって言ってね暴飲暴食もしておりましたね。えなんか痩せたのにまたちょっと体重増でございます、増えております。でまあ 東京から新潟戻ってきてね、すぐに仕事が始まったんで、里帰りの余韻をじっくり味わうことなく日常が始まってしまった感じがするんですが、なんであれ今回ね、陽次郎のルーツを探る旅、陽次郎のルーツをたどる旅、自分の原点を見つめる、そんな里帰りの旅、楽しく過ごしてまいりました。あの頃ね、将来自分はどんな風な大人になるんだろうと考えていたんでしょうか。考えていなかったかな。どうなんでしょう。あのサラリーマン生活を辞めてしまったっていう風なのも、きっと幼稚園児だった頃のね、自分のね、この支配からの卒業という尾崎イズムが自分の肯定にあったのかもしれない。もう自分で切り開いていくぞみたいなね、新潟で生活するとか畑仕事するなんていう風な、そんな人生設計も当時はなかったわけで、人生ゲームのシナリオにはそんなこう新潟で暮らすとか畑仕事に従事するなんていう風な、そんな項目はなかった、シナリオはなかった。なんかね、リアルな自分の人生の方がよりスリリングなわけで、今後はじゃあどういう風にね、自分の人生を進めていくか、どんな風に進んでいくのかっていうのがね、楽しみですね。楽しみながら私のこれからの人生も一個一個着実に駒を進めていきたいと思います。こんな感じでちょっとイレギュラーなどうでもいい話、この辺で終了となります。次はだから月曜日更新できるかな、8月21日の更新というのを目指して、また、頑張ってポッドキャスト制作にも勤しんでいきたいと思います。まあ、週末にね、朗読会が控えたりしていますので、そんなこともお話しできたらいいなと思っています。本当に暑い日続きますけども、熱中症気をつけましょうね。頑張って乗り切ってこの夏を楽しく過ごしてまいりましょう。まあ多分楽しくね、この夏を乗り切っていけば、お盆も過ぎたんでもう秋です。少しずつ季節は秋なんです。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。